11、暮らしの情報広場。6月は環境月間、動物と暮らす私たちの健康、10ページ。6月は環境月間、6月5日は環境の日。1、身近な環境について知ろう。市内の水質・大気に関する測定結果は次の通りです。河川の水質測定結果、柳瀬川・黒目川環境基準達成。大気測定結果、二酸化窒素濃度環境基準達成。詳しい測定結果は市ホームページをご覧ください。 2. ゴミのポイ捨て、飼い犬の糞尿の放置はやめましょう。ゴミのポイ捨てや飼い犬の糞尿の放置があると町はきれいになりません。自分一人くらいという安易な気持ちは慎み、一人一人が意識を変えることが大切です。3. 緑のカーテンを作ってみませんか。緑のカーテンとは、つる性植物を育てて夏の暑い時期に壁や窓をカーテンのように覆う取り組みです。植物の葉が直射日光を遮ることで室温の上昇が抑えられたり、植物の蒸散作用で気温が下がったりするなどの効果があり、地球温暖化対策として全国に広がっています。写真は実践例とあり、つる性植物が建物を覆う様子。4. 省エネナビを無料で貸し出し。市では家庭内の電気使用量を測定する省エネナビを貸し出しています。貸し出し期間、貸し出し日から最長1年間。対象、市内在住で電気使用量の報告・アンケートに協力していただける方。貸し出し台数、1世帯につき1台。機器の設置条件、ブレーカー付近にコンセント・延長化がある。ブレーカーから20メートル以内に受信機、幅19センチ、奥行き 4.2 センチ、高さ10センチを設置できる。電気使用量が75アンペア以下。省エネナビの写真があります。問い合わせ環境課、1、身近な環境、3、緑のカーテン、4、省エネナビ、481-6769、2、ゴミのポイ捨て、飼い犬の糞尿、424-2621。動物と暮らす。猫の飼い方としつけ方。動物が嫌いな人、苦手な人にも理解が得られるように、ルールとマナーを守り、家族の一員として責任を持って飼いましょう。猫は室内で飼いましょう。屋外で放し飼いにすると、近所で糞尿をしたり、車に傷をつけたり、猫同士の喧嘩で怪我をしたりすることがあります。家の中で運動ができる場所を作るなど、安心・満足できる環境を整え、必要なしつけを行えば、室内で飼うことができます。近所への迷惑や猫の安全を考え、室内で飼いましょう。名札をつけましょう。迷子になったり保護されたりした場合、身元の表示がないと飼い主を探すことは困難です。連絡先などを記入した名札をつけましょう。繁殖を望まない場合は、避妊・去勢手術をしましょう。避妊・去勢手術をすることで、発情期の鳴き声やマーキング行為の軽減、病気の予防が期待できます。飼い方に関する相談、埼玉県動物指導センター南支所、048-855-0484。 6月1日から犬・猫のマイクロチップ登録制度スタート。ペットショップなどで販売される犬や猫にマイクロチップの装着が義務化されました。詳しくは環境省ホームページをご覧ください。問い合わせ環境課、424-2621。伸び止め用水の生き物に餌を与えないでください。伸び止め用水に住んでいる鯉やネズミは、水中の微生物や植物の種子など自然界のものを食べています。餌を与える行為は生態系を乱すだけでなく、糞害や伸び止め用水に穴を掘って護岸を崩すなど、人間にも被害が及びます。餌を与えず見守ってください。伸び止め用水の写真があります。問い合わせ道路管理課、477-4596、道路河川課、477-4908。
私たちの健康、下肢に生じた腫れ、発赤、朝霞地区医師会、中捨勝樹。下肢は、 血液、リンパ液が重力に従ってたまりやすい場所であり、年齢や立ち仕事、肥満などにより下肢がむくんだり腫れたりすることが時に見られます。下肢がむくんで太くなるのは、血液を循環させる心臓の働き、水分や老廃物を排出する腎臓の働き、効率よく体液を循環させる下肢の血管やリンパ管の機能の問題が潜んでいる場合が多いので、下肢がむくんでいるときにはまず内科の先生にご相談しましょう。今回お話しさせていただく下肢に生じた腫れ、発赤で代表的なものは、下肢の毛穴や毛が水虫などの傷からばい菌が入り感染増殖する蜂窩織炎というものです。菌が入った部位から患部は赤く腫れて熱を持ち痛みも伴います。早めに病院を受診し、お薬による治療を始めれば良くなることも多いですが、そのままにしていたり患部の炎症が収まるように安静にしていないと、菌による炎症はリンパ液の流れに沿って足の付け根の方に上がっていき、足の付け根、鼠径部のリンパ節が腫れたり、全身の熱が出ることもあります。こうなりますと、病院に入院して抗生物質の点滴を行うといったしっかりとした治療が必要となります。蜂窩織炎を早く確実に治すためのコツは、上にも簡単に書きましたが、早く受診して適切な抗生物質をもらい、患部の炎症を抑えるため安静にすることです。私たちが病院で診療していますと、蜂窩織炎の治療がうまくいかずに紹介され、結果として入院が必要になってしまう患者さんがいらっしゃいますが、治療がうまくいかなかった原因は、受診が遅れたり、第三世代セフェム系という効果の十分でない薬が使われていたり、足が腫れているのに仕事に行ったりして安静が不十分であったというケースがほとんどです。安静を指示すると仕事が休めないとおっしゃる方もいますが、悪化して入院になってしまえばもっと長く仕事を休むことになります。早くしっかりと安静にしていた方が仕事に復帰できるのは早くなります。蜂窩織炎と似た症状でもっと重症なもの、見逃してはいけないものについてもご紹介します。一つは壊死性筋膜炎といわれる、進行が早く患部が腐って緊急手術が必要になったり、全身に菌が回って敗血症性ショックという命に関わる状態になりやすい重症の感染症です。もう一つは不潔な清潔環境や治療をされていない糖尿病のある方に起こりやすいガスエソという感染症で、悪臭や患部にガスが溜まったりするのが特徴です。これらは早期に集中的な治療、手術などが必要になることが多いです。感染症以外にも血液やリンパ液の循環に問題があることで、蜂窩織炎に似た症状を起こすものがあります。一つは静脈が詰まってしまうことで起こる深部静脈血栓症といわれるもので、一般にエコノミークラス症候群などといわれることもあり、患部の腫れ方は蜂窩織炎によく似ていますが、血栓が肺に飛ぶと命に関わることもあるため、血液検査を行って見逃してはいけない病気です。もう一つは急な腫れというより、慢性的に下肢がむくむことで炎症を起こしてくる鬱滞性皮膚炎という病気です。前々からむくみがあって抗生物質の内服をしてもなかなか改善しないことから見分けられますが、生活習慣の改善や地道な患部の手入れなど、改善させるには患者さんが治療に積極的に協力して取り組んでいただく必要があります。下肢は第二の心臓とも言われるほど、皆さんの生活には大事な生活道具です。足に傷があったり水虫を疑うときは、腫れる前に皮膚科で見てもらい、さらに異常を感じたらなるべく早めに内科を受診して相談するようにしましょう。 朝霞地区医師会464-4666